ギャオの笑顔でこんばんは。はい、今月もやってまいりました、ギャオの笑顔でこんばんはの時間です。皆さん、この1ヶ月いかがお過ごしでしたでしょうか。初秋見舞いを申し上げますという時期から、残暑お見舞い申し上げますという時期になってきたんでしょうか。まだまだ暑い日が続いております。お盆休み、皆さんどちらかへ行かれたでしょうか。私はですね、まあもうお盆に帰省するということもなくなりまして、昔は山口県にじいちゃんばあちゃんが住んでいたんですが、もうじいちゃんばあちゃんも亡くなってですね、長いことになっておりますので、逆に帰省というとですね、兄の家族が東京方面から帰ってきたりというような感じでですね、楽しく過ごした、お盆休みでありました。夏休みはあともう1週間ちょっとというところでしょうかね。あと10日ほどすると もうそろそろまた2学期が始まるというのが小学生中学生だと思いますが、皆さん宿題終わったでしょうか。我が家にも、3人小学生がおりますが、それぞれまだ宿題が若干残っているというような感じであります。私も子供の頃、夏休みというとですね、8月の20日を過ぎた頃になると、まだまだ残っている宿題をどうしようどうしようと思いつつですね、やっつけていた記憶があるんですが、でもですね、やはり夏休みはまあゆっくりと楽しむというのが、一番重要なところで、まあ、宿題そっちのけでですね、ずっと遊んでいたようなことが、思い出されます。私の子供の頃はですね、まだありきの山陽ハイツにですね、まだプールがあった時代でして、8月の夏休み最終日にですね、山陽ハイツのプールに泳ぎに行くというのがですね、まあ、毎年恒例の行事のようになっていたんですが、当然夏休み期間中結構プールっていうのは賑わっているんですが、さすがにですね、夏休みの最終日8月31日にですね、プールでゆっくり泳いでる小学生っていうのはあんまりいなかったですね。周りを見渡すとですね、大きいプールにですね、泳いでるのが、10名ぐらいしかいないという、まあ、そのうちの、1人2人が我が家、私と私の兄貴だったりするわけですけれども、やはりですね、宿題に、きっちりするのも嫌だなと思いつつ、8月の終わりは泳ぐというのが、楽しみだった子供時代でありました。で、今年の夏はというとですね、泳ぐということで言うと、小島のマリンプールでですね、結構、子供を連れて泳ぎに行きました。小島のマリンプール、50メートルプールは屋外プールで結構見晴らしが良いんですね。大人は100円、子供は、50円とか30円とか、結構安い値段で入れるんですが、結構いい感じで、ガンガン泳げました。で、海水浴の方にもですね、今年は、渋川の海水浴場に、2回ほど行ってきました。結構やっぱり海水浴場人が多いですね。私のようなデブはあんまり裸体を浜辺に、見せるわけではなく、なんか私が、海水浴場に行くとなんか赤いトドが打ち上げられているのではないかと思われるような感じもありましたが、渋川の海水浴場はもう2回行った両方の日も人が多かったような感じでありました。渋川の海水浴場というとですね、すぐ隣にですね、渋川マリン水族館というところがありまして、去年までですね、大きいアザラシがいたような感じだったんですよ。去年だったか一昨年だったか、まあ、毎年行ってるんですが、黒部というアザラシがいたんですけど、残念ながらそれがなくなって、あそこの水槽どうなったのかなと思ったらですね、今度は小さい、ゴマアザラシだったんですかね、ゴマフアザラシというのが来てですね、2頭泳いでおりました。昔はですね、そのアザラシに50円で餌買って、餌を与えるっていうのができたんですけども、今のアザラシは餌が、与えられないような感じだったんですが、手前の方に、入り口の方にあるですね、ウミガメの水槽の方は相変わらずですね、50円で餌買って、餌やりができるということでですね、お盆休み期間中、東京から来たですね、うちの、兄家族と一緒にですね、行って、ウミガメにですね、餌やって楽しんだというようなところもありました。皆さん、夏休みどこかへ行かれましたかということでですね、FM 倉敷関係でいくとですね、この前みんなの学校という上映会がありまして、非常にいい映画を見させていただきました。やっぱりなんか学校っていうか、 やっぱり人のつながりってとても重要だなというのをつくづく考えさせる、いわゆる映画だったわけではありますが、いろいろ考えさせられるということで言うとですね、話はいろいろ飛びますが、今年は、終戦70周年ということで、戦争が終わって70年ということで、いろんな、テレビ番組で、まあ、ドキュメンタリーがあったりですね、昔の戦争映画を見たりという、機会をいろいろいただきました。私もまあ昭和45年生まれということで、当然戦後生まれで戦争は体験しておりませんし、周りを見てもですね、直接戦争に行ったという人はもうほとんどいないですね。昭和一桁生まれの人自体がうちの周りにはほとんどおりませんし、ただやはりうちの父親世代なんかは、まあ、戦争には行ってないけど戦争を経験して戦後の苦しい時代を生きてきたというのはありますんで、その時代と比べたらやはり今の時代はありがたいなと思っております。ついついですね、何にもない時代というか、何にもないのがある意味幸せなのかなというか、やはりですね、戦争に巻き込まれるとどういうことが起こるかっていうのをいろんな、ことを見てですね、調べるとですね、やっぱり嫌だなということはありますし、先ほどじいちゃんばあちゃんが山口住んでいたということがお伝えしましたが、まあ、お盆に帰省する際にですね、広島を通るときにはですね、まあ、平和記念公園に行ったりですね、原爆資料館に行った記憶も、ありますのでですね、やはりですね、そういうところを通るとですね、やっぱり平和っていうのは大切だなということを、いろいろ考えさせられる機会ではありました。最近はなかなかですね、平和そのものを、じっくり考える機会が なかったんで、まあ、今年は終戦70年ということで、いろんなことを、考えさせていただける機会があったのは良かったかなと思います。まあ、これからも平和な時代が続けばいいなと思います。まあ、平和は平和な時代を続けるというのはやっぱり自分で掴み取るっていうんですかね。ウルトラマンの最終回にも出てきましたけど、地球の平和は自らの、力で、手に入れることが大切なんだみたいな話がですね、ウルトラマンの最終回に出てきますけれども、やはりですね、一人一人ですね、まあ生活を、平和をかみしめて、まあ、生活していくのが重要かなと思ったりもしているわけであります。さてさて、早いものでですね、この放送というかこの番組、この8月でですね、2年経ってしまったんですね。すごいですね。FM 倉敷来年で20周年らしいんですけれども、この番組あと何年続くんでしょうかね。いやー、あと50年ぐらい続いたら面白いなと思ってるんですけども、50年先皆さんどんな生活をしてるでしょうか。うん、私もし50年先この番組やってたとしたら95歳ですね。すごいですよね。95歳の老人が、ラジオで話してるっていう光景あんまり考えたくないんですけども、でもですね、面白いですね。ラジオ放送、ずっと、リスナーとして聞いてる側ではなくてですね、リスナーだった人が番組に出てきて、番組制作に携わる、でその携わった番組がいろんな人に聞かれるっていうのが非常に面白い時代になってきたなという、これまさにコミュニティ FM ならではなんでしょうけども、なかなかですね、こういう状況がずっと続くのがいいですよね。来年の今頃になるとまた別の人が現れて別の番組をやっている可能性がないわけでもないですけども、きっとこの番組はですね、なかなかしぶとくやっているんではないかと思います。まあ、継続は力なりということで、 FM 倉敷は来年20周年を迎えるそうでありますが、この前20周年記念イベントの初っ端の、イベントがみんなの学校というのでスタートしました。さあ、20年前皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。20年前といえばですね、ちょうど私、大阪から帰ってきて、倉敷で、再スタートを始めた年ではありました。1995年というとですね、ちょうど阪神大震災があったりとか、まあ結構人生考えるとですね、戦争は、経験しませんでしたけど、節目でですね、結構いろんなことが起こってるんだなと思います。これから先もですね、あと、55年生きれば100歳なんですが、100歳生きるまでにいろんな事態が起こると思いますが、ぜひともですね、皆さん平和で長生きしてですね、人生を謳歌していただければいいのではないかと思います。ということで、今月も取り留めもない話であっという間に10分間が終わってしまいました。また来月お目にかかりたいと思います。それでは皆さん、ごきげんよう。